私たちの先祖アダムがどのような失敗をしたのかということは皆さんもご存知だろうと思います。神様が食べてはいけないと命令をした善悪の知識の木の実をアダムが食べたというだけでなくて、神様の命令を守らなかったという罪の責任を神様に押し付けております。そしてアダムは神様から与えられた地球の支配権を持ったままで神様の元を離れサタンの下に入ってしまいました。そのためにアダムから生まれてくるものは誰であってもサタンが支配する社会に生まれてくるようになり、サタンが持ってくるものを受け入れなければいけない生活を送らなければいけないものとなってしまったわけです。そのためにこういう状態から人類を救うため神の一人子イエス・キリストがこの世に生まれ、十字架を通して私たちアダムの子孫がサタンの支配を離れることができるように、神の家族に戻ることができるような道を開いたわけです。まあ、先週まではヨハネの福音書1章の1節から14節まででこれを説明したんですけど、今日はですね、それでもってどういうことが起こったのかロマ書の5章で調べていきたいと思います。ロマ書の5章の12節から読んでてみたいと思うんです。ロマ書の5章の12節から調べていきましょう。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストによって義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。まあ、先週ここを引用したわけですけども、先週引用した時にはアダムがどういうことをしたのか、アダムがどのような結果を私たちに持ってくるようになったのかという観点から調べたんですが、今日はキリストイエスが、最後のアダムがどういうことを達成したのかという点に絞って調べていきたいと思います。まず15節を先に見ていただきますと、こう書いてある。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の人によって多くの人が死んだとすれば、アダムが死というものをこの世の中に持ってきたとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストとの恵みによる賜物とは、つまり神の恵みと賜物、イエス様からの賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。人類の罪を、サタンの命令の通りに生活をしてきたという罪を全部背負ってアダムの子孫と同じようになったイエス・キリストによって、つまり人類の代表者として十字架で死んだイエス・キリストによって、神の恵みと賜物とが満ち溢れるものになったと書いてあります。16節に行きましょう。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪で定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。恵みの場合には多くの違反が義と認められる。神様の恵みによって神様に対する罪が許され、神様に罪を犯していないのと同じに取り扱われる、強化をされると言っております。18章に行ってみましょう。 こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められ命が与えられるんです。一つの義の行為、イエス様の働きによって全ての人が義と認められ命が与えられる。なぜなら人となったイエス・キリストが私たち人間の代表として罪の贖いを成し遂げてくださったからです。19節、一人の、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。イエス・キリストが神の計画、神の恵みに基づいて十字架で必要とするものを全部達成してくださったことによって、多くの人が義の人とされると言っています。このロマ書の6章の一番最後を見ていただきます。23節見ていただけると、罪から来る報酬は死です、しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと教えている。こんなふうにしてですね、このローマ人への手紙の5章だけを読みますと、12節から終わりまで読むと、私たち先祖アダムが犯した罪によって生じたいろいろな結果というものを帳消しにするために、イエス・キリストが一人で苦しいところを通り、イエス・キリストは一人の働きによって私たちの何もしないのに、まあ、言い換えたらイエス様が私たちのために働いてくれて、しもべ、奴隷となって、そして私たちの罪の償いをしてくれた、そして十字架で死んだ、そしてサタンの本拠地で罪の支払いをしてくださったという印象を受けるんですけれども、このローマ人への手紙はもうちょっと先まで読んでいきますと、今度は別の姿が浮かび上がってまいります。6章に入ってみましょう。6章の1節から読んでいきます。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテズマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテズマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテズマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬこともなく、死はもはやキリストを支配することはしないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。私たちがキリストと共に十字架で死んだ、私たちがキリストと共に墓に入った、私たちがキリストと共に生き返ったといったようなことをこのロマ書の6章で言ってるんですけども、これと同じような表現がこの6章、ロマ書の6章だけでなくて他のところにも書かれております。コロサイ書の2章に移っていただきますと、コロサイ書の2章の12節と13節ではこう書いてあります。あなた方はバプテズマに行ってキリストと共に葬られ、キリストと一緒に墓場に入れられ、またキリストを死者の中から蘇らした神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。エペソの2章に行ってみましょう。同じようなことが書かれています。エペソの2章の5節で4節から行きました。エペソの2章の4節から読んでいくとこう書いてあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のように、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。 もう一つ前のガラテヤ書に戻りますと、2章の20節でポールはこう言っております。私はキリストと共に十字架につけられました。そうしてくるとですね、この6章で言っていることは、それから他の今引用した3つの別のところでも言っていることは、キリストイエスと共に十字架に死んでいる。キリストイエスと共にサタンの本拠地に行った。キリストイエスと共に私たちは蘇っていると言っています。ちょっとここで横道に入りたいんですけども、ぜひともですね、皆さんにこれだけ言っておかなきゃいけないところがあるからですね、この点に先に進んで、それからまた元に戻りましょう。コリント第2の5章の21節を見ていただきましょう。ちょっと横道なんですけども、これどうしても今のうち説明しておかないといけないからですね、ちょっと説明させていきましょう。コリント第2の手紙の5章の21節でこう書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここでもってですね、私たちの代わりに罪とされましたと訳してあるところをですね、私たちの多くの場合に私たちの身代わりとなったという意味に解釈してしまいます。私たちが罪の償いをしなければいけないのに、私たちが十字架で死ななければいけないのに、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかってくれたという意味に解釈いたします。実はですね、私自身も過去において2週間前にもこれを引用するときにそういう引用の仕方をいたしました。楽だからです。だけれども原本によると、ここにはですね、私たちの身代わりとなって、あるいは私たちの代わりとなってという言葉は使われていないんです。私たちのためにという言葉が使われております。これは皆さんの中でもって口語訳を持っておいでの方がいらしたらですね、うちに帰ってから調べていただきましょう。口語訳は私たちのためにと訳されております。新共同訳を持っておいでの方も調べていただきましょう。同じように私たちのためにと訳されております。原本も私たちのためにということになっている。私たちに代わってと書いてありません。さあ、ここで今一度元の質問に戻ります。じゃあポーロはいつキリストと共に十字架に作られたのか。私はキリストと共に十字架に作られたとガラテヤの2章の20節でポールが言ってるけど、じゃあポールはいつキリストと共に十字架に作られたのか。コロサイの町のクリスチャンたちには、あなた方はキリストと共に葬られたと言っております。あなた方はキリストと共に死から蘇らせられたとも言ってる。じゃあいつコロサイの町のクリスチャンたちはキリストと共に葬られたのか。どのようにしてキリストと共に死から蘇らされているのか。私たちが聖書に書かれている十字架の出来事の意味を知ろうとするときには、クリスチャンが神の家族となっているものが、この聖書で書かれているもの、ことに十字架に関した出来事の意味を知ろうとするときには、二つの面から見ないといけないんです。こういう話にしましょう。二つの違う面から見ることができると言った方がいいかもしれません。一つはですね、歴史的に、あるいは年代的に見る見方というのがあります。言い方を変えましたら、私たちの知性を通して見ることができる見方というのがある。二つ目には、神の言葉で教えているものを霊の上で見る見方というのがあります。頭で見るのか、霊で見るのか。言い方を変えましょう。こういう言い方にした方がもっと分かっていただけるかもしれない。キリストイエス自身が私たちのために達成してくれたと見る見方と、キリストイエスと共に私たち一人一人が霊の上で達成したと見るという見方と、二つあるんです。こういう見方がある。十字架での意味を解釈するときには、こういうふうに二つの解釈の方法があるというものはですね、皆さんにとって新しいものかとも思うんです。今まで考えてみなかったことかもしれません。私はここで新しい神学を説こうとしているのではないんです。 神の言葉、聖書を基盤として話を進めていっております。だけれども、というよりもだからと言った方がいいと思う。クリスチャンでない人に向かって、霊が新しくなっていない人に向かって、こういう説明をしても理解できる説明ではありません。理解できない内容です。霊のことは、霊で理解するべきものだからです。これはコリント第一の12章でそう教えている。だから今日のこの話の内容というのも、過去2週間、3週間前からの続きなんですけれども、この内容をクリスチャンでない人に説明しないでほしいと思います。説明したって分かりません。かえって混同するだけです。じゃあクリスチャンなら説明していいか。多くのクリスチャンはこの話が理解できないと思うんです。だからどうしたらいいか。皆さん自身がしっかりと理解をするのが大切なんだって。そのために私は説明してるんだって。十分に理解できるところまで勉強してから、その後で他のクリスチャンたちに必要があったら喋るようにしてほしいとお願いいたします。この点だけを注意していただきたい。おそらく他のクリスチャンは聞いてもわからないと思う。このローマ人への手紙を書いたポーロ、コロサイ書を書いたポーロ、エペソ書を書いたポーロ、そしてガラテア書ではポーロ自身が私はキリストと共に十字架に作られたと書いているポーロは、どういうふうにしてキリストイエスと同じ行動を取れたと言ってるのか。年代が違うわけでしょ。イエス様が十字架で亡くなった時にはポーロはまだおそらくちっちゃな子供、あるいはガブリエルの元でもって神学を勉強していた男です。ソーロという男だって。コロサイの町のクリスチャンといったら元異邦人です。全然町からも場所も違う。キリストイエスと一緒に行動なんかできこない人たちに対して、どういうふうにしてキリストイエスと同じ一緒に行動を取ったと言ってるのか。ポーロがこのようなことが言える理由というものは、ポーロが私はキリストと共に十字架に作られて死んだってエペソの人たち、あるいはコロサイの人たちに向かって、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られた、キリストを死者の中から蘇らせた、神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らせられたということができる理由は何かといったら、ポーロが神様から啓示をもらったからなんです。ロマ書の16章を開けていきましょう。ロマ書の16章の25節を見てみましょう。こう書いてあります。私の福音とイエス・キリストとの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの主によって信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって見栄えが常しえまでありますように。このままでエペソの3章に移っていきましょう。エペソの3章の1節から読んでいきます。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私ポーロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中にいよいよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするためにほかありません。それは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が記されるためであって、私たちの主イエス、キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。 つまり十字架でのキリストイエスがどういうことを達成したと神様が見ているのかということは、霊の上で見るということは神様からの啓示によるものだと言っています。ポーロが啓示を受けて私たちに知らせるまでは奥義として長い間秘められていたもの、隠されていたものによれば、イエス・キリストの十字架での働きというものを神様の側から見ると、私たちはキリストイエスと共に十字架につけられたと見ております。天にいる神様の方から見ると、あたかもあなたが、私が自分の罪の支払いをしたのと同じに神様は評価しております。私たちはキリストイエスと共に十字架で死んだと神様は見ている。私たちはキリストイエスと共に墓に葬られました。私たちはキリストイエスと共にサタンの本拠地でサタンに苦しめられた。サタンが要求するだけのものを支払わなければいけなかったからです。私たちはキリストイエスと共に全ての罪の支払いを済ませたと宇宙を作った神様は判断しております。そして罪の支払いを済ませたキリストイエスは、そして私たちは神の霊によって生きたものとされました。私たちはキリストイエスと共にサタンとその手下どもと打ち負かしています。そして私たちはキリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに住まわせてもらうようになっているんです。こういう一連の動きを、あなたがイエスキリストをあなたの救い主と受け入れた、つまり生まれ変わりをした時点で達成したんだと神様が見ているんです。今一度ロマ書の6章でもってそれを証明いたします。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道地の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれから罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますと書いてる。とするとですよ、よく聞いてください。こういう活動をしたイエス・キリストは神様から神の義と認められました。そしてイエス・キリストは生まれ変わりの第一号となったわけです。ということは、神様の側から見たらば、イエス・キリストと十字架で全ての行動を共にしたあなたは霊の上で神の義となっていることになるはずでしょ。あなたが生まれ変わりした時点でも、これからの話をですね、あなたが生まれ変わりをした時点で神様の方ではあなたが神の義となっているものと見ているという話題だけに絞って話を進めていきましょう。もっともですね、私がこれから説明したいものは神の義というものだけでなくて、十字架で達成した全てのものについて同じようなことが言えるんですけれども、神の義というものにだけ絞って話を進めていきたいと思います。神様の方ではあなたがイエス・キリストと共に十字架であなたの罪の支払いを終わらせた、神様の前にあたかもこの世に生まれた時から罪を犯したことがないものとして立つことができる身分になっていると評価をしてくださっています。これが神の義です。言い換えたら、ちょうど罪を犯す前のアダム、そしてイブと同じ立場、同じ神様との関係に戻ったと神様は評価をしているんです。ここでですよ、今一度ロマ書の5章に戻っていきましょう。質問が出てまいります。ロマ書の5章の17節から読んできました。こういうことが書かれている。もし一人の人の違反により、これアダムの違反です、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。 こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪で定められたと同様に、一つの義の行為によってイエス・キリストの行為によって全ての人が義と認められて命が与えられるんです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によってイエス様の働きによって多くの人は義の人とされるのですと書いてある。最初のアダムによって罪がこの世に入り、死が支配したようになった。神様との関係が切れた。神様に対して罪を持っているものとなった。神の義ではなくなった。だけど最後のアダム、イエス・キリストが、すべての人が義と認められるように動いてくれた。イエス様がすべてをしてくれた。とすると今度は先ほど引用した、ポールが言っている啓示で与えられた。あなた方はキリストと共に十字架につけられた。キリストと共に蘇ったというのはどういう意味なのか。どのように解釈したらいいのか。牧師の抜け道を教えしましょう。こういう時ですね、牧師はこういう抜け道をするんです。イザヤ書の55章を開けていただきましょう。できることの私もこれ引用して使いたいんですけれども、牧師はこういう言い訳をする。イザヤの55章の8節からこういうのを引用いたします。私の思いは、これは神様の言葉です。私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、あなたの思いは、私の思いはあなた方の思いよりも高い。だからあなた方には、私、神様のやってることは何も理解できないんだと引用するやつ。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。だからこれ質問しても答えは分かりません。あなた方には理解できませんと牧師が言い訳いたします。エペソの一章を開けていただきましょう。ところがですよ、エペソの一章では、これはいつも礼拝の終わりの時に引用している17節からなんですけど、こう書いてあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れたがどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方に満ちておられるところです。だから神様がどういう目的でもってこんなことをしたのか、私たちは理解できるようになっているんだと聞いています。先ほどの質問に戻ります。片側ではイエス・キリストが十字架を通していろいろと動いてくださり、私たちが神の義となることができるようにしてくださったと書いてある。イエス様が全部してくれました。だけどもう片側では、私たちが霊の上でキリストイエスと共に十字架で行動し、神様から神の義と認められるようなことをしていると聖書に書いてある。この違いをどう解釈したらいいのか。ロマ書の5章ではイエス様が全て動いてくれて、私たちがただその結果を受け取ればいいと書いてある。ロマ書の6章では私があなた方がキリストと一緒にこういう動きを取ったと書いてある。実はこれが神様の偉大さなんですよ。愛の深さなんです。どういうことをしたのかというと、 あなたがイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れることでもって。これはポーロがロマ書の6章ではキリストにつくバプテスマと書いてるんですけども、それをすることでもってあなたがイエス・キリストと一緒に自分の罪の支払いをしたと見ることができたらば、あなたが神の義となるように自分でイエス・キリストと一緒に行動したと見ることができるんだわけでしょ。その反面に、あなたがイエス・キリストを救い主として受け入れることでもって、これはポールがロマ書の5章で説明しています。イエス・キリストがあなたのために自分の方から喜んであなたの罪を背負い、自分の方から十字架の上であなたのために罪の支払いを済ませ、あなたのためにサタンの本拠地まで落ちて、そしてあなたのためにサタンに勝利をし、あなたのために十字架の死から蘇ったというイエス・キリストの働きの結果をあなたが受け取ることができるようになっているとロマ書の5章では書いている。つまり神様がイエス・キリストを通して十字架で達成したものは何かというと、二重の達成をしているんです。片側ではあなたがイエス・キリストと共に達成したと神様は見ている。もう片側ではイエス・キリストが達成したその結果をあなたが受けているようにできている。同じもの二つの立場から見れるようになっているんです。だからそのどちらをあなたが取ろうとも、あなたは生まれ変わりをした時点で神の義となっているものとなるはずなんですよ。でも神の義からちょっとこういう話題に変えましょう。あなたがイエス・キリストと一緒にサタンに勝利したと見るのか、それともイエス・キリストがサタンに勝利してくれたからその働きにおんぶして、あなたがイエス様におんぶして、あなたがサタンに勝利するようにイエスの名で命令をするのか、どちらにしてもあなたはサタンに勝利する生活が送れるようになってるわけでしょ。二重の準備が必要になります。ここでちょっと注意していきましょう。ここまでのこういう説明を聞いた皆さんの中では、ひょっとしたらばこういう考えを持つ人が出てくるかもしれません。たとえ霊の上であるとは言っても、私がイエス・キリストと共に私の罪の支払いをし、私がイエス・キリストと共にサタンにお任し、そして十字架の死から蘇っているんだとしたらば、イエス様はそれほど大きな働きしてないじゃないか、そんな大きな働きをしたって言えないじゃないかと考える人が出てくるかもしれないんです。注意してくださいよ。たとえあなたがイエス・キリストと一緒に十字架で行動したとしたって、これ今例の上でって言ってくれた、実際にあなたが肉体の上でもイエス・キリストと一緒に十字架で行動を共にすることができたとしても、あなたの働きだけでは十分でないものがあるんです。私はイエス様と完全に行動を共にした、聖書にそう書いてある、だからといってもあなたの動きだけでは十分でないものがあるんです。聖書で証明しましょう。エペソの一章開けていきましょう。エペソの一章の3節から読んでみましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。霊の上では私たちは天にある全ての祝福を受け取ることができるようになっている。なぜかといったら、霊の上でイエス・キリストと行動を共にしているからなんだと言っている。ところがそれだけでは足りない、もっと大切なものが7節になります。こう書いてある。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。 ヘブル書の9章でも証明しております。ヘブルの9章の11節からちょっと飛び飛びで読んでいってみましょう。ヘブルの9章の11節から読んでいきます。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作ったものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと牡牛の血また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。22節に行きます。それで立法によればすべてのものは血によって清められると言っているでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ペテロ第一の一章に行きましょう。ペテロ第一の手紙の一章の18節からです。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わって虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはやらず、傷もなく汚れもない子羊のないキリストの尊い血によったのです。あなたがどれほどイエス・キリストと一緒に十字架で行動したと言ったとしたって、たとえ肉体の上で一緒に行動したと言ったとしたって、罪の許しというものはアダムの子孫では達成することができないものなんです。サタンの支配に生まれてきた者が自分の罪の支払いをすることができたとしたって、たとえできたとしたって罪の許しを得るということはできません。このように罪を持たずに生まれ、サタンの支配に入ってきたことのないイエス・キリストがご自分の血でもって私たちのために天の父から罪の許しを得てくださらなかったら、私たちの罪の許しはないんです。だから人となって私たちの間に住まわれたイエス・キリストをあなたがどのように見ようと、ポーロが啓示で示されたように霊の上であなたがイエス・キリストと行動を共にしたと見るものであろうと、あるいはイエス・キリストがあなたの代表としてあなたのために十字架で死んでくださったという見方をしようと、最後にはイエス・キリストの尊い血を流すことがなかったら十字架での働きというのは完成しないことになります。この点でイエスの血というものの意義を認識し直していただく必要が出てまいります。だからできることはただイエス様に感謝をする以外にないということになる。今一度繰り返しますよ。天の父があなたのために準備してくださっているものは罪からの贖いであろうと、神の義になることであろうと、これは30いくつの神様との関係です、新しい関係です。あるいは病気の癒しであろうと、サタンに対する勝利の生活であろうと、経済的な祝福豊かさであろうと、心の平和であろうと、すべてのものがイエス・キリストが十字架で達成してくれたものと、あなたがイエス・キリストと共に達成したものと、二つ二重に準備されているんです。こういう観点からイエスの名というものがどういうふうに使ったらいいのか、こんな考えていただきましょう。二つの使い方があることがこれで分かっていただけると。一つはイエス・キリストが十字架を通して達成してくれているものをあなたが自分の人生にあやかりたいからイエスの名で求めるという意味でイエスの名を使う使い方があります。またはっきり言いましょう。あなたがイエス様の働きにあやかって何かをするために使うイエスの名というものがある。言い方を変えたらですね、あなたがイエス様の後ろに隠れてイエス様というものを前に立てて、このイエスがどうしてるんだから、だからどうしてくれ、こうしてくれ、天の父に向かっている時にもイエスの名でというのがイエス様を前に立てておいて、そしてこのイエス様が天のお父様あなたに欲しいと言ってるんだから私にくださいと手を出す、イエス様を前に立てておいてイエスの名でサタン命令すると言ってイエス様があったかも命令しているかのようにして自分が会から命令しているという意味でのイエスの名の使い方があります。 つまりイエス様に免じて私にどうするこうするという使い方です。もう一つある。あなた自身が霊の上でイエス・キリストと一緒に達成したものだということを知らせる意味でもって、あなたが一人で達成したんじゃない、あなたがイエス・キリストと一緒に達成したんだということを知らせる意味でイエスの名というものを使うという使い方があるわけです。天の父のところに行っても恵みの御座に大胆に近づくときに、イエスの名でここにいるイエス様と一緒に私はこれだけの動きを取りました、だから天のお父様私にこれを与えてくださいという意味でイエスの名を使うことができる。サタンに向かって私とこのイエス様と一緒に地獄でもってお前にこういうことした、だから私がこういうふうに命令すると言ってイエス様と一緒にいたんだという証明のためにイエスの名を使うという使い方もあるわけです。二つの使い方があるということになるわけです。さあそうするとですよ、ここで今度はこういう問題が出てまいります。あなたがイエス・キリストを主と受け入れて生まれ変わりをした時点でもって天の神様の方では賜物として信仰を与えてくれます。どうしてそうしてくれるのか、信仰が与えられるのか、生まれ変わりをした時点で、私たちが生まれ変わりをした時点で精霊が私たちの中に宿ると教えている。全てを真理に導き入れてくれる精霊が宿ると言っている。どうして生まれ変わりした時点で精霊が宿らなきゃいけないのか。理由は簡単なんですよ。あなたがキリストにつくバプテスマを受けた時点でもって、生まれ変わりをした時点でもって、霊の上ではキリストイエスと一緒に十字架で全てのことを達成したと見ることができるようにするためなんです。そのためには信仰が必要です。聖霊様が教えてくれなきゃいけない。だからあなたがその信仰を使ってイエスの名で活動を始めたらば、あなたがキリストイエスと一つになって達成したものはあなたのものとなっている生活を始めることができるようになります。これを出発点にしてさらに御言葉を学んで、もっと準備をされている祝福を現実にするのがクリスチャンの生活だと言えるものになる。そのためにキリストイエスは人となって私たちの間に住まわれたと言ってるんです。さあそれならばですよ、この皆さんにこういうことを考えていきましょう。これは先週説明したものなんですけれども、マタイの28章では十字架の死からよみがえってイエス様がこういうことを言いました。これは先週引っ張り出した具体例なんですけど、今一度こう使ってみましょう。マタイの福音書28章の18節から、16節からいきましょう。こういうことをイエス様が言いました。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしあるものは疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るよう彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方はというところの意味をですね、先週こういう説明いたしました。多くの場合に多くのクリスチャンがこの19節のそれゆえあなた方はというところを、私イエスがサタンを任した、そしてサタンを力抜きにしておく権威をあなた方に与えた、だから今後はあなた方がサタンを力抜きにしておきなさい、イエスの名で命令しなさいという内容に解釈をしているんですけれども、聖書にはそういうようなことが書いてないし、そういう解釈をポールもヨハネもペテロもヤコブもしていないということを先週説明いたしました。イエス・キリストがここで意味しているのは、ポールが啓示で明らかにしているように、あなたの霊の上でイエス・キリストと一緒にあなたはサタンや手下どもと戦って勝利をしている、だから十字架からよみがえってイエス・キリストが 天においても地においても全ての権威が与えられている言葉の中には、イエスと共に霊の上で一緒に行動したあなた、キリストの体にその権威が与えられている、だからあなた方はということになるという説明をいたしました。キリストが頭です。あなたはキリストの体です。とするとですよ、どのような内容のものを取ってみても、十字架で達成されたものを全部考えると、あなたのために準備している神様の方では全ての祝福を二重に準備をしているということになるわけなんですけど、だけれども聖書で言ってるのはどっちを言ってるか、天の父があなたに望んでいるもの、このマタイの今の28章で分かるんですけども、あなたがイエス・キリストと共に十字架で行動を取り、もちろん霊の上でですよ、こうしてこういうものを達成したという方を信じてほしいと見ているということになるわけでしょ。イエス・キリストの個人の働きに対してあなたがおんぶする形での信じ方をしてほしいと望んでいないということになるわけです。聖書にはそういうふうに仕方しなさいとどこにも書いてないんですから。どうしてそうなのか、これが質問なんです。どうして天の父はこういうことを望んでいるのかという理由を考えてほしいんです。あなたがイエス・キリストと一緒に十字架でもっていろんな動きをとっていろんなものを達成したという方をとってほしいと天の父はあなたに望んでいるのか、イエス様がしてくれたからそれにおんぶしますという方をとってほしくないと言っている理由は何なのか。その意味を、理由を考えてほしいんです。ご存知のようにですね、サタンはあなたに惑わしを持ってきて、あなたが真理を知らないように、神様が準備をしている祝福恵みを受け取らせることがないように、そしてあなたが惨めな生活を続けていくようにいろいろと仕向けてきております。で、できることならあなたが自分の方から神様から離れるようにしようといろいろと攻撃を仕掛けてきている。その時ですよ、イエス・キリストが全てを達成してくれた、私はイエス・キリストの働きの成果を受け取ればいいというものを神様が望んだとしたらば、それにサタンが惑わしを持ってきたとしたら、あなたは一体どうするか。イエス様が全てのことをやってくれた、だから私は何もしなくたってただそれを受け取ればいいんだというのは何かといったら、イエス・キリストの方でしてくれているものにあなたをおんぶすればいいということになるわけでしょ。特別なことをしなくたってイエス・キリストの方でもって全てをしてくれるという気持ちになるわけです。そこへサタンが惑わしを持ってきます。あんたにはそれを受け取るだけの資格があると思うので、神様に対して何もいいことしてないじゃないか、罪を犯してるじゃないかという形で攻撃をされたあなたはどうなのか。頭の半分では、神様はこういう祝福を私に準備してくれたと言った、イエス様がそれを私に渡そうとしているという、だけれども神様の方ではそれを私に渡したくない、なぜなら私は罪を犯したからだ、神様は何もしてないからだ、だったらこれは手に入らない、諦めようかということになるわけでしょ。ところがですよ、あなたが霊の上であろうとイエス・キリストと一緒にあなたは行動して、イエス・キリストと一緒にそれを手に入れたという立場を取ったらどうなるか。そこへサタンが惑わしてきて、あなたにそれを受け取るだけの資格がないと言ってきたらあなたはどうするか。あなたが霊の上であろうと、あなたが霊の上でもってイエス様と一緒に行動してサタンを任して手に入れたんですよ。そんなのにサタンが、いやあんたまだ手に入れていないと言ってきたと言ったって、手に入れちゃってるものを手に入れるも入れないも減ってくるもあるかということになるわけでしょ。ただサタンからの惑わしはそう簡単に信じないということになるわけです。手に入れたものをそれほど簡単に諦めるということをしないということになるわけでしょ。なぜならあなたが自分でもって霊の上で手に入れてるんですから、イエス様と一緒に。病気の癒しを考えていきましょう。 あなたがイエス・キリストと一緒にサタンの本拠地に行って、病気、患いをサタンに全部返しているのに、その後でサタンが、あなたの方ではサタンの活動を許さないようにしてんのに、あなたがイエス・キリストと一緒に動いたのに、それでもなおサタンがあなたのところに病気の症状を持ってきたというときに、あなたはサタンに対してどういう動きを取るか。それと比べてみて、イエス様が私の病気を背負ってくれた。だから牧師が祈ってくれたら癒されるはずだ。だけれどもサタンがこう言ってくる。あなたがイエスに罪を犯しているから、イエスの方であなたをおんぶしてくれない、助けの手を出してくれない、牧師がいくら祈ったら何にもならないって言ってきたら、あなたはどうするか。その時にサタンに対してあなたが取る態度とどういう違いがあるのか考えていただきましょう。あなたがイエス様と一緒にサタンの本拠地に行って、持ってる病気を全部サタンにぶっ返しちゃった後でもって持ってきたら、あなたはどうするか。持ってこられくないはずだと断るわけでしょ。だけどもイエス様がやってくれた、牧師が祈ってくれたらって言った時に、あんた罪を犯してるからイエス様癒してくれないよって言ったら、そのままで諦めるでしょ。これだけ態度に違いが出てくるんですよ。だからこそ霊の上であなたがイエス・キリストと一緒に十字架につき、あなたがイエス・キリストと一緒にサタンに勝利をし、あなたがイエス・キリストと一緒に十字架の死から蘇ったということを見るということがとっても大切なんです。必要なんですよ。だからこの聖書の中にはどこにもイエス様におんぶしたら何もいいと書いてないんです。こういうものを達成してくれてる、ロマ書の5章で言ってる、確かなんです。イエス様がやってくれた。だけれどもそれをあなたが一緒にやったと見るという、ロマ書の6章を動いた時に、あなたは初めて強い行動を取ることができるんだ。イエス様の働きを低く見ないでくださいよ。低く見ろって言ってるんじゃないんですよ。私が言いたいのは、あなたが自分というものを見た時に、宇宙を作った神様があなたを評価していると同じに、あなたが自分を評価するに努めなければいけないんです。宇宙を作った神様あなたをどう評価しているか、生まれ変わるよその時点でもって、あなたはイエス・キリストと一緒に十字架につき、イエス・キリストと一緒に十字架でいろんな動きを取り、イエス・キリストと一緒にサタンに勝利をし、イエス・キリストと一緒に天に昇ったと見ているんですよ。そういうふうに見るように努めなければいけないという点を強調したいんです。だったらばあなたはサタンやその手下どもに対してもうすでに圧倒的勝利者になっているわけでしょ。イエス様と一緒にサタン任せてるんですから。この事実を、これもちろん例の上での事実です。だけどこの事実をあなたがしっかりと覚えておいて、ほいでサタンや悪霊に接してほしいんです。私がですね、自分のことを言っちゃうと申し訳ないんですけども、皆さんによくここでもってですね、癒しの祈りをしたり、時にはですね、悪霊の追い出しをしたりするときですね、もちろん多くの場合私は英語を使うからですね、中ではピンとつかめない方も多いでかもしれませんけども、英語のわかる方はですね、私が時々その病人に癒していても、その中に宿っている悪い霊に向かって命令しているときに、Obey me という言葉を使う、英語です。私の言うとおり聞け、従えというようなことを言う。なんでか。その昔私はイエス様と一緒に十字架を通ってサタンをすでにもうやっつけちゃってる。サタンは私の足としていなきゃいけないもんなんです。それが今また科目日持ち上げるとするから、私の言葉の通り従えということになるわけでしょ。これが圧倒的勝利者の動きなんです。神様はそれを望んでるんです。もちろんイエス様を通してイエスの名でもって動かせるようにはなってるんですよ。だけどイエスの名で動かすんじゃなくて、私自身がイエス様と一緒に十字架に行って、お前やっつけてるんだから、お前今更ブカタカタ言うな、命令に従え、態度を取った時に初めて勝利者としての態度になるんですよ。イエス様軽く見ちゃいけません。だけどこれを神様が見てほしいという意味でもって、ポーロを通して啓示を与えて、あなた方はキリストと共にこうしたバプテズマを受けた時点でこうなったと見ろと教えてるんです。これが神様の大きな愛なんですよ。偉大さなんです。 だからこれからですね、どういう人生をあなたが送ろうと、どれほどサタンがいろんなものを持ってこようと、もうすでにサタンは私の足の下に任されている。イエス様と一緒に十字架でもって任されている。私に任されている。しっかり覚えて動いていただきましょう。これから任すんじゃない、もうすでに任されているんです。それが変な抵抗してこようとするから、今一度頭引っ張られて潰してやろうというだけなんです。これはまあさっき言った通りですね、よその教会で説明しても分かってもらえません。これまで積み上げてきたから皆さんやっと分かれたろうと思う。そういう観点からですね、よその教会の人たちにこんな説明をしないでいただきたい。もう少し経ったらですね、日本人のクリスチャンがもうちょっとレベルが上がってきたら、こういう説明が分かっていただけると思う。だから神様はそれをあなたに望んでるんですよ。イエス様と一緒にあなたは圧倒的勝利者になってるんです。サタンを足の下に敷いちゃってるんです。イエス様と一緒にあなたは神の義になっているんです。イエス様と一緒に神の子供になっているんです。だからあなたはキリストイエスの共同相続人だと言っているでしょ。ロマ書ではイエス様の苦しみを苦難を共にするならあなたは共同相続人だと言っている。その苦難はどこなのか。十字架での苦難なんですよ。今の苦難じゃないんですよ。私はこんな迫害を受けています。迫害のうちに入りません。十字架であなたがイエスと一緒に苦難を通って勝利をした。だからあなたはイエスの共同相続人になっているんですよ。誤解しないでください。それをあなたがサタンに向かって、周りの者に向かってはっきりと示さなきゃいけないんですよ。天のお父様に向かったって、あなたがイエス様と一緒に十字架を通って神の義になって動いてるから、恵みの御座に大胆に近づけるものになる。イエス様の後ろに影に隠れて、何とかして影から手を伸ばして天のお父様からイエス様に渡すものを私がもらおう、ケチな考えする必要がない。堂々と行けることになるわけです。どうぞそういう観点からですね、今までのクリスチャンの生活と違う考えを持っていただかなきゃいけなくなります。今一度過去2週間3週間のこの話をですね、復習していただいて、言葉が人となって私たちの間に住んだ。言葉というのはキリストイエスのことですから、それが私たちの間に住んだというのは一体どういう意味を持っているのか。どれほどの何段階にも神様はイエス様を通して私たちに祝福する準備をしてくれているのか、しっかりと掴む生活を送ってほしいと願うんです。サタンに絶対に負けちゃいけません。もういつも圧倒的な勝利者になって、もうすでに負けしてるんですから、誤解しないでいただきたいと思います。これから負かすんじゃありません。もうすでに負けしてるんです。十字架でもってお祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞあなたが、あなたの一人をイエス様を通して、私たち一人一人が霊の上でもって十字架で達成したものを、私たちの方が今度は本当に達成したとしっかりと認識できるものとなるよう、これから先私たちの中に宿っている聖霊様が導いて教えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。ほいて私たちに対して何があなたによって準備をされているのか、しっかりと理解することができるものだよ。いつも圧倒的勝利者となっている、イエス様と同等の扱いを受けている、神の子供になっているという時点についても、うのぼれることなく、イエス様のその働きを軽く見ることなく、いつも尊敬しながら私たちが堂々とした生活を送ることができるものになるよ。神の義というのが一体何なのか、正しく理解をすることができるものになるよ。あなたがこれから先も私たち一人一人を導いてくださるよ。私たちの中に宿っている聖霊様を通して教えてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。で最終的にはキリストの御丈にまで成長できるものとなるよ。あなたがこれから先私たちを導いてくださいますように。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。